時刻は11時19分です。ここからは毎月第1水曜日にお送りしています昼あやかしオープンです。今月もスタジオにはバーあやかしのママ、そして LGBTQ の活動家でいらっしゃいます花貝姫子さんのご登場です。姫子さん、よろしくお願いいたします。
おはようございます。
1ヶ月ぶりで
1ヶ月ぶり
元気でしたか。
ほんまやな。あ、そうかそうか、先月いい日だった
よ
な。
そうです、よろしくお願いいたします、はい、さあ、そして姫子さんからご紹介をお願いしましょう。はい、
レギュラー番組やんな。
はい、
大阪からゴーゴータスクです。
おはようございます、よろしくお願いします。
お願いします。
もうここ最近この方も、もうほぼレギュラーで来られております。
はい、
クイーンのセシル君。セシルです。
よろしくお願いします。
セシル君です。よろしくお願いいたします。どうでしたか、この1ヶ月。まあ、もう私とは2ヶ月ぶりなんですが。
1ヶ月、2月なんかあったっけ。
2月何してたっけ、
うん、なんかもうバタバタやった。でも本当になんかいろいろ、別に何もそんな言うほどなことはないんやけど、
うん、まあ、タスクさんに至ってはね。
タスクさんに至ってはそうです。
念願のデビューを。
そうですね、やっと初めてここで自分のオリジナルの曲流していただき、早1ヶ月その期間の間に正式にそのデビュー、うんうん、音楽デビューしましたよっていう発表を SNS などでさせていただきまして、はいはい、今に至るわけでございます。
反響どうですか。
いや、でもいろんなイベント、クラブイベントとかに遊びに行った時に、うん、見たでとか、はいはい、聞いてるでとか、うん、買ったでとか、うん、いろいろ言っていただいてるので、うん、ありがたいですね。ありがとうございます。
今日もせっかくですからね、後ほど。
ああ、ありがとうございます。
かけさせていただきたいなと
思って。ぜひにお願いします。
セシルさんもいかがですか。
そうですね、そのさっきのデビューにちょっと重なるんですけど、自分もちょっと PV に出させてもらってまして、はいはい、うんうん、で PV 公開されてから、まあ、それこそ SNS だったり、
はいはい、
でなんか出てたねみたいな、
ええ、
セシルが太いという話やった
よ。そうなんだね。パンパンやんみたいな。
セシルが太いという
。しましたけど、そんな風に感じなかった。
パンパン、もうパンパンやんみたいな感じで。
あれ、いつ頃撮影されたもの
なの。あれはね、1月6日なんです。
ええ、
で正月太りしてる時。
いや、酒むくみ。
まああるかもね。
なるほど、むくみで。
うん、うん、うん。そう、みんな。皆さん、セシルさんがめっちゃ太いんですけどって。
なんかそのおせしを元から知らないうちの母親もなんかこの子パンパンじゃない。
そっか、ちょっと もう一度後で見直して。すごい綺麗だなっていう印象しかなかったですけど。綺麗な PV ですよね。でも、
いや、ありがとうございます。うんうん、なんかそう、透明感が、
はいはい、
っていうね。
撮られているのは、
はい、
撮影されているのはどなたか。
は、普通のカメラマンの方なんですけど。
そうなんですね。はい、そっか。ぜひぜひこの PV もね、ちょっと合わせて見ていただきたいですね。
そうですね、セットで物語になってるので。
あれって別々に撮るもんなの。
別々です。
ああ、そうなんだ。
はい、別々。
歌と。
ああ、なるほどなるほど。
あ、もう完璧に別です。
歌いながら撮ってるみたいなとかでは。
こういう時はあれかな。あ、そ、一緒に撮ってます。
実際に歌いながら撮ってますみたいな。
大丈夫です、この番組そんな、うん、そんなないです。もう何でもはっちゃけぐらいな感じで大丈夫だと思います。さあ、今日はですね、番組が、まあ、私の〇〇対策というテーマなんですが、なんか普段から行っている対策ってあります。例えば
対策、
お三方花粉症はどうなんですか。
私は全然平気。
自分も花粉症じゃないです。
僕は花粉症なんですけど、今年マシなんですよ。なんかめっちゃひどいって言われてて、周りがぐずり始めてるんですけど、うんうんうん、僕はいつもよりマシで、
まだ
昨日やっと花粉やなってちょっと感じたんですけ ど、
症状としては何が出るんですか。
くしゃみが一番すごいんですよ。くしゃみと鼻水、
うんうんうん、そんな鼻声ではないですね。今日
でもいつもよりちょっと鼻声ちゃいます。若干
元から鼻声がし分かる。
なんか特別になんか対策してきたとかそんなもんなくて、
あ、一応念のために薬は飲んでますけど、はい、
そう、また福井に来たら大変なことになるね。
一応もなんと
ちょっと福井に来たらすごいもんな。
はい、
あ、それはあるかもしれない。
山がね、
山が。 杉ですかやっぱり。じゃあ山に反応されるということは
多分杉やと勝手に思いは込んでるんで、うんうん、込んでるんですけど。
大阪帰るとそうでもないんですか。
まあやっぱその地元とか山なんですけど、帰った時の方がくしゃみ出るんで、
やっぱ杉
天然物のやっぱ
天然物や。
そっか。と他にはなんか例えば今まあ世間で注目されているといえばね、強盗とかいろいろありますけど、防犯対策とかされてますか。
防犯、
防犯、
それこそ姫子さん活動家として活動されてる上でなんか
何襲われるってこと。
うん、そう。
過激派に襲われるってこと、うん、そんなことは全くない。接する機会
が多くなってきたかなと。
防犯ってまあね、私ら会社が会社なんで、お昼間の会社が、
そうですね、
うん、
うん、そっか。まあ、そういった意味では一番安全なところにいらっしゃるのかもしれないですね。
そう
ね、うん、なんか普段からそういった
対策とかもそんなしたことない。何も何の対策もして
へ、
対策。
セシルさんはどうですか。
対策、
対策、
うんうん、
なんか自分は田舎出身なんであれなんですけど、
はいはい、
大阪来て初めて思ったのがあのオートロックの防犯対策じゃないですけど、うん、オートロックがあるのが当たり前っていうのも割と自分の中では衝撃やって、
はいはいはい、
あっていうのが結構ある。
あ、なんか自分ほんまになんか玄関開けっぱなしで隣の農家の人が野菜をパーッと持ってくるような家やったから、最初大阪来た時それがめっちゃ衝撃で、なんかお隣の挨拶も行かへんのも衝撃みたいな。
あ、もう今行かないんですか。
なんか誰が住んでるかとかもいまいち
違うやろ、
そうなんですね。
マンションは行かないですよね、一軒家同士は大阪でも全然ありますけど。
なるほど。
なんかそうすごいなと思いながら、
はいはいはい、
それが結構その、まあ、対策っていうとちょっと話がちゃうかもしれないですけど、
そう、私はおかんがやってるし、自分の隣に誰が住んでるかとか知らんよ。
あ、
うん、
ちなみにその夜のあやかしと防犯対策とかもきちっとされてるらっしゃるんですか。
全然おっぱっぱよ。
そんなことない
よ。全然おっぱっぱよ。
そんなことないでしょ。
私7時に店行ったらもう店開けっぱなしでご飯行くよ。
そうなんですね、
とかバイトが来るまで店開けっぱいで、
うん、あれ、え、そうですよ、う
ん、あれ、こんなところ
いいのこれ。
あまり大きく言えないですね。
うん、これ泥棒が聞いてたらもう、
いや、全然取られるものがないもの店には。
ああ、なるほど。
でも、うん、シャンパンとかど
うぞ。置いてないし。
あの、あれですね、ちょっと緊張する人はもう先に誰もいない間に入って飲んで、う
ん、飲んで
お金置いて帰って
やる。あ、じゃあ、あれ、あの、電気とか月ちゃんとあやかしのカッチにして出てあげな
さい。そうだな、もう。
見えるようにして。
セルフバー。安いかもしれないな。
帰ってきたらカラーグラスとお金だけ置いて
くださ 1,000 円置いて帰ってください、言って。
明瞭会計なんで、
それいいかもしれないですね。新しい。
あやかしで私に会いたくない人は。
会いたくないけど飲みには行きたい。
そうそうです。あやかしの雰囲気を味わいたい方は。
なるほどなるほど。そっか。さあ、そんな、お三方で今日も番組進めていきたいと思うんですが、一つですね、フェイスブックあたりにですね、ちょっとメッセージいただいているのでご紹介しますね。
はい。
ラジオネームは匿名希望さんなんですが、
はい、
僕はものすごい人見知りですと、
はい、
なのでおそらく男性かなと思いますが、先日40代以上限定の婚活パーティーに3度目の参加をしてきました、
はい、
がやはり自分からアクションを起こせず、自分がいいなと思った人は必ず自分が苦手だなと思う人とカップル成立します。どうしたら自分から積極的にということができるのか、はじめましての方々とも付き合ったりお相手をしなきゃいけない機会が多い皆さんはどうされてるんですかといただいています。
うん、はい、じゃあ私超人見知りなんで。
そうですね、
うん、うちら全員人見知り。
だからこそじゃあどうされてるんですか。
あのね、うん、私もよう昔、もう今コロナになってから知りんかったけど、はいはい、婚活 をよくやってたの、私主催で
主催で、
うん、だからやっぱりこう動けない人たちがいるのよね、
うんうん、
まあ、やっぱそういう時ってこう私らがこうあの人行き、あの人行きって、
はいはいはい、
誰が行けんの誰が行けんのって聞いてこう繋いであげ、そういうやっぱり婚活かってさ、そうやってやってやってあげないと、
うん、
くっつけ
くっつけくっつけと、
ああなるほどね、
うん、やってあげないとほんまに、せっかくここまで来ようと思って来たのにさ、
うんうんうん、
そこで終わってしまうのはかわいそう
じゃないです
か、ね、なるほどね、そこまで、
でもどうしたらっていうと困るなやっぱ、
うん、そこまで親身になってくれる婚活っていうのも少ないかもしれないですけどね、うんうん、今は、
うん、私たちはやっぱりお酒の力があるので
なるほどね、少しお酒を入れてっていうのもいいかもしれませんね、うん、タスクさんはどうですか、
誰かねプッシュしてるくれる人がね、その担当の方がいるんだったらその人に言うのが一番だとも思いますし、もしいないそういう己の力で頑張るスタイルのところに行ってらっしゃるんやったら、多分なんか、あ、まあ、もしその自分でちゃんと動けてお声かけとかできたら多分達成感とか、それでもし振られた、うん、振られるというかあれですけど、そしてもう満足感とかしかあるとは思うんですよ、うん、でもしそれができないパターンだったら無理せずにそこにもう3回行ってそれだったんだけど、多分向いてないのかなとも
僕思うんですよ、探し方
を、ああなるほどね、
そこの場所っていうか、うん、その婚活に行くっていう選択、
はいはいはい、
そもそもが、
うん、
でも行くことでも素晴らしいと思うんですけど、
うん、
でじゃあ次の方法何にしようかなみたいな、うん、なんか向いてる方法、例えばまあ、わかんないけどアプリとかでも結局なんかその女性の方もちょっと積極的になりたいけどなれないとかやってるイメージとかもちょっとはあったりとかするんで、そういうところで余計仲良くなれるっていうパターンもあるのかなというのをちょっと感じたりはしたんですけど、僕はその知らない人たちの集団に飛び込むのが仕事じゃない限り無理なんで
仕事だと大丈夫なんですか、
仕事だったらやっぱ初めましての方とお話しさせていただ
く、積極的に行かないとね、
うん、っていう作った自分ではないけど、なんだろう、ちょっとまた強くなれるじゃないですか、うん、
ちなみに姫子さんとタスクさんが初めましてはいつ頃だったんですか、
2019年か20年の1月か、
まあ、もうお仕事で、
お仕事です、仕事、はい、
初めましての印象はどうでした、
初めましての印象
だって4年やったし、
あ、そっかそっか、
でもそれまでの LINE のやり取りとかで、うん、姫子さんの LINE がその硬い感じっていうか、なんかもう元から知り合ってたっけぐらいのラフな感じの LINE やったから、なんか、なんていう、なんか自然な感じは感じれたんで、僕はその方が嬉しかったですけど。
姫子さんどうでした、
そう、
すごい大変でしょ。
タスクさんの存在はどうやって知られたんですか、
あのどう、みんなうち演者は、
はいはい、
あの今まで出てた人たちが紹介して次々紹介してくれるの、
なるほど、
うん、
うんうんうん、
で、はい、タスクは確か誰かの代わりで来たんよね、
セイゴさんの紹介
か、そうそうそうそう、
うーん、
多分そうやと思う、
セイちゃんが行かれんしタスクって言うて紹介してくれたんやと思う、
うん、
うん
う
ん、
そういうつながりがあるとまたね違うのかもしれないですね、さあそしてセシルさんはいかがでしょうか、
自分もどっちかっていうと声かけられないタイプの人やから、
うん、
あんま参考にはなんないかもしれないですけど、なんかもうそういう時は逆にみんな初めましてやから、自分も初めましてやし周りもみんな初めましてやから、
うんうん、
なんかまずはなんか挨拶じゃないけど、
うんうん、
初めましてって言って声かけるのと、あとどんだけその人に興味持てるか、
なるほど、
なんか、
うんうん、
その人に興味持ってその人に関することで質問、なんか質問できるかみたいな、自分の中ではコミュニケーション力やと思ってて、なんかこうなんですか、こういうの好きなんですかみたいなとかを、うんうん、なんか積極的に聞いていったら向こうも、あ、自分に興味あるんかなってなって好印象になるんかなって思ってるから、
うんうん、
なんかそういうところを意識するのがいいんかなって勝手に思ってます、自分は、
なるほどね、 人に対しても興味がないと聞けないですしね。
そんな印象です、自分は。
ああ、なるほど。
私とかセシルはさ、
はいはい、
最悪化粧すればな、
そうですよね、
化粧すれば強いよね。そうね、人が変わるんで。
そっか、うん、お仕事モードに切り替わるのも お化粧でのタイミングですか。
全然違うと思います。
いや、私は変わらんと思うんだけど。
でも変わってるって言われる。
言われる言われる、
どう違いますか。
化粧したら女らしくなるって言われる。私、
僕は一緒やと思って
ます。そう思うけどね。
なるほど。皆さんお仕事の面とプライベートの面とね、顔をうまく切り分けてらっしゃる方だからこその答えなのかもしれないなって今お話を伺ってて思いましたが。そっか、
だからお店でも初めての初めましての人はなかなか私喋れへん。
ああ
の化粧しなければ、
うんうんうんうん、そっか、
化粧してれば別にあれやけど、化粧しないと、はい、そうそう、初めましての人はまずバイトの子たちと喋っていただいて、私が
ワクション
、私が入れる話題になったら、
そうか。でも活動家として活動されたから初めましての人も多い。
だってでもさ、講話なんかはみんな一対多やんか、一対多の時は全然大丈夫、緊張はするけど、で妖艶とかの時はもうほとんどお客さん見えないんで。
あ、そうなんですね、
私らスポットライトを浴びると、お客さん見えないんで、
眩しい、
近づいてこないと見えないからな、どんだけ入ってるかも。今のクレームさんやったらちょっと分からへんもんな、暗いし。
まあそうですね、当たり方によってはそうですね。
で私たちはあの一人、まあタスクは違うけど、私は一人ずつ出るからさ、スポットで追っかけられるやんか、
はいはい、
全部、ね、当たってるみたいな感じ、
だからあんまり見えない。
なるほどね、そっか。そう、ちなみにですが、その活動家として活動され始めて、なんか大きく変わったことってありますか。
大きく変わったことと
か、なんか
言われることとか、その公演が増えてきたっていう感じで、今ちょっとひな型をドンと作って、
はいはい、
それをまたあの宣伝しだそう、売り出そうかな、宣伝しだそうかなと思って。
すごいですね、そのいろんなことをビジネスに変えていくっていうその、力強さというか、
そうそう、なんか結構今聞いてると、その会社で人権に対してのそういうセミナーを開きたい、
はいはい、
けど講師がいないっていう会社は結構悩まれてて、いろんなところにこうあれが入ってるみたいね、相談が、こうしませんかっていう、それをまあいいこと開いたらいいかなと思って。
いずれはその講演をしてる時に、なんかサイドになんか何防弾のなんか、
何それ、
ほらあの海外 の、あの演説しはる時になんかね、あるじゃないですか、
ね、
襲われへんように
襲われない
ように立ってるみたいな、
こういうあの透明ボードがサイドにあるやつ、ほらあのいっちゃん最初の対策の話に、
あんまり対策、防犯対策よ。
そうなっていくんでしょうかね。ね、もうなかなか近づきにくくなっちゃいますね。
いやいや、そんな芸能人がいるのに。
いやいや、もう活動家の方。
なかなかこれから来てもらえへんかもしれへん。
そうですよね。
でも姫子さんの隣に2人ぐらい誰か立てはるかもしれない
。ラジオの時のみたいな。
いや本当になんか少しずつ遠い存在になりつつ皆さんありますね。ね、もうい
や、
会いたい、ね、会いたいと思われる方はね、今のうちかもしれません、ということで、はい、忙しいお三方ですが、今週も大きなイベントが、
ね、そうですね、3月のイベントとしましては、はい、今日本番がまたこのお二人が暴れてくれます、
はい、
私で、はい、で、4日の土曜日はセシルが前乗りで、
そうですね、
あやかしに入ってくれます、
はい、
で5日のお昼から、お昼夕方からは昼妖艶、
はい、
ここはこれが昼あやかしだし、昼あやかしって分かれて昼妖艶、ね、1回だけのショーですけど、
手品
屋さんで、5時開演の5時半スタート、
タイムテーブルはそうですね、
はい、5時開演で 5時半スタートです、
はい、
で、1回ショーするともう多分もう6時半か7時前ぐらいになると思うので、はい、そこでもうフィナーレをさせてもらいまして、はい、またその後ちょっと1時間空けようかなと思ってますけど、多分そのまま流れたら多分もうそのままやると思うので、うんうん、あやかしで2次会やります、はい、であやかしではもう全員入るんでどうしようかなってこの間セシルとも喋ってたんやけど、うんうん、演者が6人も入ったらもうあやかしそれだけでいっぱいになってしまうんで、うんね、もしかしたらプニプニさんも開けてもらって2つに分かれようかなと、うんうん、
2会場
で、
はい、
すごい規模ですね。
いや分からん、どんだけ来るか分からんので、ね、普通の4円は前売りがあるので大体人数が読めるんやけど、もう昼4円はもうぶつけ本番なので、うん、何人来てくれるか分かんないんで。
毎回そうでしたっけ。
そうそう、昼4円は毎回。
あ、そうでしたか、うん、へえ。
そう、50人ぐらい来てもらわないと赤字になるので、うん、皆さん50人ぐらい来てください。
ちなみにこの昼4円も当日でも OK ということなんですか。
当日しかない
で、
ね、
うん、当日しかないですか。
はい、はい、う
ん
う
ん
う
ん、
もう当日、はい、日の丸片町の日の丸ビルの3階の手品屋さんでやりますので、うん、はい、そちらにいきなりバーンって来てもらえば、うん、大丈夫です。受付にいつも受付マックスのお姉さんがやるんで、はいはい、その人に何でも聞いてくれはったら教えてくれると思います。
受付のお姉さん毎回一緒でしたっけ。
毎回一緒ですよ。
そう
だっけ、まあ、あの人はもう受付のプロなんで。応援受付のプロなんで。
ベテラン。
なるほどなるほど。じゃあ、3月5日。
そうですね、間違わないで、日曜日ですよ、日曜日、うん、土曜日じゃないですよ。
夕方5時開演の5時半スタートということで、はい、手品屋さんにぜひお越しいただきたいと思います、はい、
土曜日に手品屋さん行ったら手品屋さんの思うつぼになってしまうよ。
もういつもの手品屋さん。
そうそうそう。
そっか。さあ他にも、
あ、その後は、うん、17日は金曜日なんですけど、うん、そこは翔圭くんが来てくれて、
はい、
翔圭くんが3月9日が誕生日なので、うん、お誕生日しましょうっていうので、うん、3月はそれだけかな、
うんうん、
はい、それだけです。
お二方はどうですか。お二方の個人的な活動でも結構ですけど、
おふ、じゃあさっき行こうかな、お二方は、
お二方、
お二方のタスクの方はですね、
はい、
3月の4日が静岡なんです、
うん、
でクラブイベントがこれメンオンリーなんですけど、うん、ちょっとありますクローゼットというイベントありまして、
はい、
で5日がそれが終わってすぐに福井に静岡から直で行きまして、うん、次が3月12日ですね、はい、こちらセシルと一緒なんですけど、うん、あと大阪の、ホテルのダブル大阪、
ダブル大阪、
坂ホテルさんという場所で、うんうん、ビータっていう、イベントが大阪初開催でお昼から開催されますので、
はいはい、
そちらがありますのと、3月の18日ですね、うん、東京でラッシュクルーズっていうイベントがあるので、こちらお昼からなんですけど、うんうん、と
本当ですね、
3月の25これや、そうや、3月25や。
これ一番忘れたのか
な。こちらなんですけど、福井の大ママのスプラッシュカンコさんにも、福井から出ていただきます。ちょっとネオンっていうイベントを開催してるんですけど、私、
はい、
お店を休んでまで、イベントに出ていただくことが決定しておりまして、
お店するって言ってた、もちこは。
あららら、うん、そうなんですね、うん、
あ、営業で、
あ、素晴らしい、うん、もうお店のね、うん、中の、
そのイベントはどちら。
大阪です。
大阪で、うん、じゃあ看護さんが大阪まで行って
初県外イベントよ。
そうそうそうそう、
へー、
う
ん、そうなんですね。
大阪から応援団をいっぱい引き連れて、
はいはい、
行きます。
はい、
大阪から
大阪
から福井から応援団をいっぱい引き連れて、
うん、その中の応援団は姫子さんもですか。
そうそう、はい、うんうん、私は25日店におりませんので。
25日は土曜日、
はい、
じゃあセシルさんはいかがですか。
自分はそうですね、うん、そのさっき言ってはった4日土曜日、うん、私あやかしさんの方に入らせていただいてます、
はい、
で5日はね、昼応援私も出させていただいておりまして、うん、 とあと12日のさっき言ったそのダブル大阪の、はいはい、ビータというすごいおしゃれなイベントなんですけれども、うん、そちらも出させてもらってるのと、うん、あとは、まあ、ちょこちょこクラブのイベントとかはあるんですけど18日ですね、うん、に大阪 の、 一番お世話になってますあのエクスプロージョンさんというところでが開催しているグローバルキスっていういろんなクイーンさんとかゴーゴーさんが出てる毎週、1週目と3週目の土曜日かなにやってるイベントがあるのでそれに出させてもらってるっていうぐらいですかね。そんな感じですかね。
でも皆さんそれぞれに、
はい、
すごい忙しいですね。
ありがたいことに
あっち行ってこっち行って
ありがたいことにいろんなところでお仕事させていただいております。
また4月以降第5類にコロナがなるとまたさらにね、イベントとかも増えそうですよね。
変わりそうですね。
最近コロナのそういったあれはあまり感じなくなりましたか？イベント先とかで。
ま
だ体温とこれだけはあるよね。
そうですね、まだ名残は全然ある感じますね。
今日からマスク屋内線でも、
あ、そうやわ、
みたいな。そうですね、
一応任意ってはなってますけどね。
そっか、それぞれに充実していらっしゃるお三方ですが、さあお三方を一気に見られるのはいつ、5日の日曜日の昼陽宴となりますのでね、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。
そう、カンコもパーコも、カンコもパーコもツバメもペペさん、あの今回はパラパラが初参戦、昼曜宴は 初参戦してくれるので、はい、5分ぐらい踊るって言ってましたんで、
5分パラパラ、
はい、
すごい大変、
元気そうですね、結構体力使いますよね、きっとね。
パラパラは体力使ったら分かんないじゃん。
そうなんでしょうね、
脱力で
踊るのか
で、抜けっか。
さあ、そんな昼夜宴の情報は、姫子さんのフェイスブックなどで更新されていらっしゃいますので、はい、そちらをぜひ覗いてみてください。突然行っていいっていうのがいいですよね。
そうですね、はいはい、もう全然参りないので、はい、あのみんなクライナーを配ってください。また韓国がまたいっぱい仕入れるって言うとったんで、
ちなみにですがこの昼夜宴、はい、料金は、
料金2500円でワンドリンクついてますけど、はい、ワンドリンクはクライナーにしてください。
どうクライナーに
でそのまままず上げてください。
忍者さんたちに、
そうそうそうそう、
なるほど。さあ、ワンドリンク付きで2500円、
はい、
はい、ぜひご参加いただいてみてはいかがでしょうか。はい、さて先ほどからですねこのバックに曲が1曲はい流れています。さあこの曲、じゃあタスクさんからぜひご紹介ください。
いいですか、ありがとうございます。はい、今流れている曲が、先月に、発表させていただきました僕の、デジタルデビューシングル、デジタリックアリスという曲になります。アーティストデビューとして、ゴーゴーボーイはタスクなんですけど音楽名は、クジラに夏って書きましてゲイなタスクっていう活動名で動いていくことになりました。で、デビューと同時にあの4月の28日ですね、こちら大阪の、 あの重曹という町があるんですけど数字で13って書いて、そこ の、 あの会場にてあのファーストプレワンマンライブということで、
あの
ライ
ブ
ありがとうございます歌わせていただくことになっております。それはもう一応チケットは、販売も開始していまして、前売りと当日券があるんですけど、その前売りはあの僕のその、合コンアカウントでも一応大丈夫ですし、そのゲイなタスクアカウントでも大丈夫なので SNS であの予約していただきましたら当日のリストアップでお名前控えておきますので前売りで入っていただける感じになります。会える方はあのもう先にチケットを渡しっていう形も取らせていただいているので、ぜひお時間あります方は、4月28日の19時半スタートですねありますので、ぜひまた SNS などをチェックしていただければすぐ出てくるのと、あと Apple Music やあの様々な配信の なんアプリ、うん、系にはもう全部ありますので、うん、ぜひデジタリックアリスこちらで検索していただけますと、事務所も僕も喜ぶのでよろしくお願いします。
事務所ちなみにこのゲイなタスクさんのクジラに夏ってどういう意味があるんですか？
は
い、
僕がな、7月生まれなんですよ、でその夏っぽいものにしたかったのと、うんうん、あとゲイっていうワードを入れて、うん、なんかタスクゲイ、うん、まあゲイのタスクやな、じゃあゲイ何にしようっていう感じです。
なるほどなるほど、
はい、
楽しみですねこれから。
はい、もう、うん、まだ始まったばっかりですけど、
そうですね、
はい、
うん、一緒にこの番組もそしてこのコーナーも全力で応援していきたいと。
ありがとうございます。
今日はお三方お忙しい中またありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではこの番組もそろそろお開きのお時間となります。私とはまた来週水曜日にお耳にかかりたいと思います。ではこの曲を聴きながらお別れです。セレモニー大空はペットケアアドバイザーが在籍する全国でも稀な動物霊園です。